皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。2月10日、ね、連休初日という方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。ね、暖かかったんですが、一雨降りまして、ちょうど乾燥した空気が潤ってきたかなというこの季節。本当だったらね、もうちょっと寒くてもいいのかなと思うんですが、随分あったかい連休になりそうですね。今日もですね、京都人町出会いもん楽しんでいただきたいと思いますが、さて、今日の私のパートナーは、
はい、建築士会の岩崎良平と言います。前回は下村さんがいらっしゃらなかったんで、今週はもう本当安心してます
あ、前回は岩崎さんが進行役もされた
そうです。はい、
ね、いろんな経験しますね、はい、建築士さんなのに。
そうなんです、
まさかあの番組が始まった時にはこんなあの DJ にまでなるとは思ってなかったでしょうね。
いや本当そうですよ本当に。でただね、やっぱりこういう体験はいいことですね。
いいことですか。
いいですね。いや建築以外のこともね、やっぱり経験しないと、
あ、違ったこう視点からいろんな方と出会えて、いろんな話が聞けるという場がね。
そうなんです。
面白いかもしれませんね。その、経験がこのタイトルに出てるじゃないですか。京都人町出会いもね、というような、まあ、趣旨で趣旨といったら固いんですけれども、そういう気持ちで今日もこの番組進めていきたいと思います。お付き合いください。最初はただいま参上のコーナー。このコーナーでは、まあ、いろんな方にお越しいただいて、お話を伺っているんですが、2月のテーマが教育ということで、まあ、教育に携わっていらっしゃる方々にお越しいただいてお話を伺おうということになってます。教育というと随分難しそうに聞こえますが、まあいろんな面からいろんな話を聞こうということですが、お越しいただきましたのは同志社女子大学現代社会学部現代子ども学科笠間博之先生にお越しいただきました。笠間先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日あの先生にいろいろ教えていただこうというのが、まあ、子どもの砂場遊び、
はい、
ということで、これも聞いただけですんごい楽しそうなんですが、ね、私にとってはものすごい面白そうだなと思うんですけれども、ね、そういうふうなことをこう、ね、学問としてというか変ですけれども、なんか勉強しようと学ぼうというような動きがあるわけなんですね。
はい、そうですね、はい、私自身ね、これはもともとその学問としてっていう思いは最初なかったんですね。ところがこのことをこう追求しだすと、どんどんどんどんやっぱり今まであんまりこう人が見てなかったこと、知らなかったこと、結構あるなということでね、それをこう調べ始めていくと、まあ、一つのやっぱり研究テーマになるのかなということで、やってきてました。
ああ、はい、そうなんですか。砂場って、まあ、ちょっと考えてみたんですが、はい、いろんなところにあって、一番最初思いついたのはもう小学校の運動場に砂場があったなとかっていうのと、それからまあ公園に砂場があるっていうのと、それに付随するとまあ幼稚園とか保育園にもあるんやろうなくらいのところまでは思いついたんですが、
はい、全くその通りですね。
じゃあそれがこうなんで先生のこう興味を引く関心事になったのかというところですよね。そうですね、
はい、実はこれは私自分自身の子供娘なんですけどね、
はい、
彼女が3歳の時に、まあ、砂場遊びを始めたと。でそのことを、まあ、たまたまこう身近にそれを見ていたということからですね、興味を持ったんですけども、
うん、
まあ、たまたまその日というのはまあ、朝からたまたま私が、まあ、娘の世話をすると、はい、普段はもう神さんに任せっきりなんですけどね
うん、うん、
まあ、それが朝からこう一緒に遊んだわけですけども、もう午前中いっぱいで実はもうヘトヘトに疲れてしまったと。
あら、
もうこれで遊べ、おもちゃを持ってきたと思ったら、もう次に行ってこっち行ってあっち行ってと。
あ、岡田先生ご機嫌取ろうとしました ね、 それお嬢さんの、
はい、もうとにかくね子供に遊んでもらおういう思いでね、もう僕自身実は幼児教育を専門としていながらですねなかなか理論と実践は違うなと。でそんなことで、まあ午前中やれやれと、いや神さんも大変やなと、うん、いうのをちょっとこう思いつつですね、でまあお昼を食べて、まあ夏だったんですけども、ちょっとこう日も傾いていった頃ですね、ちょっと外に出ようやということで、はい、まあ大阪の小さな団地の公園の砂場だったんですけども、たまたまそこにこう子供を連れてったと、そしたらですね、 今朝からあれほどこう父親に遊んで遊んでとねだってた子供がですね、スーッとこう砂場に入っていったんです。
お
でその途端僕自身はね、やれやれとほっとしたということでその砂場の脇のベンチに腰を下ろしてですね、ああよかったほっとしたということで、まあ、あの子供の遊ぶ姿を見ながらですね、で実はこううとうととし始めたんです。で時々娘はお父さんとかね、あのいわゆるプリンカップでこう肩を作ったりとかね、あるいはなんかこう電車を走らせてみたりということをしていて、まあ、僕も時々こう目を開けては眺めてまたうとうととしていたんですけども、それもかれこれこうふっと気がついてみると30分40分1時間近くね、あのそうやって子供が遊んでたわけです。
うん、
そうするとまあ小一時間こちらも寝ればね、あの随分すっきりもしましたのでねじゃあ一緒に遊ぼうかということで、まあ子供と遊び始めたと。でまあとにかくその時にはね、なんでこんな単にあの砂だけのものがですね、子供の心をこれほど捉えるんだろうかということは一つこう不思議に思ったんですね。でちょうどあとその時に今度あの近所の子供たちが2人やってきて、一緒にこう砂で遊び始めて、そしたらそのうちの一人がですね、あの 砂場の底ってどないなってるんやろなと、
ね
いうことで掘り始めたんですね。で確かにそれを聞いたらね、あ僕自身もそういえば子供の頃ね、なんかこういつも地面を掘ってはね、
そうですよね、
なんかねで地球の裏側まで行くんだよとかね、ブラジルまで行くやとかって言ってたなと
私もよく掘ってました、
ね、なぜかこう掘りたがるんですよね。でまあその子たちとね、そやそやということで一緒に掘ってったらですね、まあ、たまたまあのその砂場はそういう作りだったと思うんですけども、僕の腕の長さくらいかな、深さでいうと50センチぐらいでしょうかね、そこでこうガチッとこうあのスコップがあの砂場の底に触ったんですよ。で不思議だったっていうか驚いたことに、最初あの砂場の砂っていうのは上が乾いてますよね、それがちょっと行くとこうひんやりして、うん、ところがまた底の方行くとね、ちょっとこうほんわかとあったかいんですよ。そして砂場の底に本当にこう手のひらをつけてみるとあったかいんですよ。しっかりあったかいって言いますかね、つまりまあ大阪のその夏のことですけども、その外気の暑さをずっと砂場の、側というか縁、まあ、それはあのコンクリートでずっと固めてあったんですけどね、それがこう伝導してそこまであったかいということでね、初めて僕はああ砂場ってこういうふうにできてたんだということをこう知ったんですね。それにつけても一つはですね、なんであのさっきも言いましたように、どうして子どもの心をこれほどまで捕まえてくれるのかと、そのことと、もう一つはわざわざこれはあの穴を掘ってですね、きれいに土地を整えて、しかもコンクリートで固めると、そしてそこに大量の砂を入れる、結構これはお金もかかる、手間もかかると、だけどもそれをこう子どもの遊びのためにっていうことでね、作ったっていうことになんかやっぱりすごさを感じたわけですね。
それが関心を持たれたきっかけ、
そうですね。でもともとはそこから一体誰が最初にね、この砂場なるものを作ってくれたんだろうかって。
そうですよね、誰が作ったんですかこれ、
まあ、そのことをですね、はい、最初はすぐになんかあの本を紐解けば、こう砂場発案者発明者ということで出てくるかなと思ったんですけども、これがやはりあの先ほど言いましたようにどこにも書いてないと、ということで仕方なく自分がこう調べていく中でですね、まあいろんなこう実は砂場にも歴史があったということをね、あの知ることができたんですよ。
砂場っていうのは、はい、日本独特のものじゃないですよね。
いやそうなんですね、実は、まあ、そこで いろいろ考えたんですけども、はい、まず最初にあの思ったのが、ちょっとこれは、まああのクエスチョンなんですけどね、例えばあの日本で最初の幼稚園というのは、明治9年、
はい
はい、あの東京女子師範学校附属幼稚園と、この東京女子師範学校っていうのは実はあの今のお茶の水女子大学なんですね、
はいはい、
でそこ あの付属幼稚園が日本で最初に作られた幼稚園だったんです。で果たしてじゃあそこの幼稚園に砂場はあったかなかったか、
どうでしょうねいや、その明治9年に幼稚園があったこと自体びっくりしたんですけど、はい、いやどうでしょう幼稚園、
そうですよね、なかなかね。で僕もそこから実は調べ始めたんです、はい、でまあ、おそらく幼稚園保育所っていうのは、まあ、現代においては基本的に砂場は設置するということが、まあ、あの法律的って言いますかね、あの制度的に決められていたもんですから、はい、おそらくその当時もあったのかなということで見たんですけども、うん、実は意外にもその最初の幼稚園には砂場はなかったと、
うん、
いうことが分かったんですね、
はい、
でその後もですね明治10年代それから20年代もほとんどこの砂場というものはまあ、幼児教育の場にはなかったと、まあ、言ってみれば日本人にとっていわゆるその砂場なるものがですねどういうものかというのはよく分かってなかったっていう。
ああ子どもたちにどんなその影響を与えるような、はいうんうんなんか装置になるかって、
ま
あ、遊具になるかってこと自体が認識されてなかった。
そうですね。もちろんあの海辺に行けばですね海の砂浜がありあるいは河原のこう砂の多いところがあるわけですけどもそれをいわばわざわざこう切り取って人工的にこう作ったものが砂場というふうに思うんですけどね、わざわざその切り取ってくるというねその行為自体が、まあ、それだけの意味があるかどうかっていうことはやっぱり当時の人たちはよく分かってなかったと。で実はその理由なんですけども、はいその明治9年に始まった東京女子師範学校附属幼稚園長い名前ですけども当時のその子どもたちの遊びっていうものが今我々が考えるような遊びと随分こう様子が違ってたんですね、
はい、
例えば当時でも今の積み木のような遊びもあったんですけども、それは先生がですね自分の机の上で、まあ、積み木をこういろんな形に積みます。で子どもたちはですねそれをまずはじっと見て、
うん、
で先生が積み終わった終わると同時にですねはい皆さんもおやりください。
うーん同じようにするわけです。
そうです。
あ
子どもたちは先生の作ったものと同じように今度は自分の机の上でですねこう積み木を並べていくと。しかもすごいことにですね子どもたちの机の上には碁盤のようなマス目が引いてあってですねでその線と各角に沿ってちゃんと積み木が並んでいるか曲がっていないかをですねまた先生がチェックするんですね。で先生は見てねちょっと誰さんここ曲がってるわよとよくご覧くださいと。それが遊びだったんですね。
だから創意工夫というよりは、いかに正確に何かができるかということを遊びだというふうに捉えてたんです、
ねはい、もちろんねそういった見本を見てきちっと作ると集中するということもこれ も, もちそれこそ教育のね、一つ の, 目的ではあるんですけども当時の人たちにとって子どもの中から何か今言われたようにその作る創意工夫ですねそういったなんか力とかあるいはエネルギーがあるということをなかなか最初は気づかなかった、
うんうん、
ところがですねこれがやっぱり幼児教育がだんだんに明治20年代30年代そして40年代普及するにつれてですねやっぱり現場の先生方もちょっと子どもの遊びっていうのはどうも我々大人がですねああだこうだ言わなくてもですね結構自分でやるじゃないかっていうことに気がつき始めるんですね、うん、でそういう中でじゃあ子ども自身のそのなんか遊ぶ力とかエネルギーをねうまく引き出すためのなんかこう今度は環境ですよね、それをどういうふうに整えればいいんだろうかっていうあたりで目がつけられたのが実は砂場だったと。
砂場だったと、じゃあその砂場にはそういうなんか可能性がいっぱいあるというふうに、うんそうですね、捉えているわけですね、
はい、歴史的にはね、うん、どうも人々というか皆さんはそんなことにこう意識が向いていったようなんですね、うん、でまたちょうどその頃新しいそういった子どもの自由で自発的なね活動を大事にするというそういった新しい教育の考え方これがアメリカヨーロッパの方から伝わってきました、うん、でそれと合わせてですね実はその砂場そのものもですねまあ、日本のオリジナルというよりは、むしろ僕はアメリカで作られて、広まった砂場がですね、まあ、日本にも伝わってきたとちょうどその時期が重なるんですけどねその流れで、あったんじゃないのかなというふうに考えてます。
あそうですか、はい、日本の、まあ、今のじゃあ砂場がね、
はい、
どういう状況かと振り返ってみると、うんうんそんなに夢のあるなんかそういう工夫がいっぱいできそうな場所という捉えられ方がまた、うん、されなくなってきつつあるような気しますね。
そ
うなんです
よ。実はそれが僕もね今一番こう心にかかるって言いますかね、うん、気にかかることです、
うん、
例えばまあちょっと残念なことにですね砂場が犬や猫で、のあれで汚されてしまうと、うん、でそれからそのことからこう病気になることを心配したりとかですねこれはよくわかる心配なんですけどもその一方でやっぱり単に砂場っていうのはもう泥まみれになってね汚いだけであれはあんまり子供にとって意味がないと、
うん、
むしろもっと子供にはなんかそれこそね早く字が読めるようになったり 絵が描けるようになったりね、うん、話ができるようになったりっていう、なんかそういう思いが強くなっていくと、うん、ますますそういったあの、泥だらけになってね、あの全身で遊ぶっていう遊びのこう大切さっていうのはちょっとこう見失われるようなね、うん、そんなようなあの気もするんですね。あ、
先生にとってその、うん、まあ、あのお話の中で聞いたその砂場というのはやっぱ子どもたちにとってすごいいろんなことをこう、はい、うん、吸収したりとか、うん、あの知恵がついたりとかできる場というふうに考えていいんですよね。
そうですね、僕はそんなふうにあの考えてますね。あのさっきも言いましたように、まず娘の遊ぶ姿を見ていてもですね、うん、とにかくあの3歳の子供でも、で実は今僕あの保育所にずっと行ってですね、子供のあの観察してるんですけども、1歳の子供、あの0歳前後のね、言ってみれば赤ちゃんでもですね、うん、砂との関わり見てるとすごく面白いんですね。そして、1歳になるといろんな道具を使ってこう砂を少しずつこうその、まあ、道具の使い方に慣れていく、うん、やがては今度その道具を使って何かをこう見立てて遊んでいくようになる、うん、やがては今度はまたあの砂場いっぱいにですね、あの電車が走ったり、大きな山ができてね、町ができてっていうね、それがこう年齢を追うごとにいろんな遊びがあってですね、しかも一人でも遊べるし、二人でも大勢でも遊べると。
じゃあその単一的な遊び方でない、うん、もう広がりが持てる場であると、はい、
そうですね、
遊具であるというふうに考えられるわけですね、
そんなふうに考えてます。意外にね、こういう遊びをね、他で考えてみようって言ったら意外にないですよ。一人でも二人でも大勢でもね、うん、年齢を問わずに遊べるっていう。
そしてまたね、はい、手触り、さっきのね、そうそうそう、おっしゃった、はい、温かさなのか、うん、そのじゃらじゃら、うん、ざらざらした感覚なのか、はい、ね、座っても痛くないしっていう、うんうんうん、
その通り、
ありますよね。はあ、まあ、砂場の持つ可能性、うん、これもう一回見直して、はい、そのもともと本来作られた時の意味合いに戻っていけば、うんうん、使い方とか子どもたちへの、はい、どういうふうにしたらもっと子どもたちにとって遊べる、ね、うん、はい、場所になるかっていう考え方に戻っていけるのかなというふうに思いますが、はい、先生もうちょっと残っていただいて、はい、後半のお話にも、はい、加わっていただきたいと思います、はい、では一曲お聴きいただきましょう。真心ブラザーズで空に舞い上がれ。さて、2月のテーマは教育ということで、今日は同志社女子大学現代社会学部現代子ども学科の笠間博之先生にお越しいただいておりますが、後半は岩崎さんにも加わっていただいて、もっとお話、ね、はい、していきたいと思うんですが、岩崎さんの話、今日はなんかまた子どもさんにまつわる話なんですよね。
そうなんです、3年ほど前にですね、あの子ども環境学会という新しい学会が、できまして、設立されまして、で、まあ、そもそも私と笠間先生の出会いもこの子ども環境学会という学会でお会いして、で先生もその学会の全国大会でいろいろ砂場の、はい、まあ、サンドアートというものをワークショップされてました、
どういうものなんですか、子ども環境学会っていうのは。
だいたいまた固い言葉で設立趣旨というもの、もし間違ってたら笠間先生も、はい、言ってほしいんですけども、まあ、今、ね、ニュースとか新聞で、ね、取り出されている子どもたちに巻き込まれる事件事故が多いんですけれども、まあ、時代が変わっても家庭環境、居住環境とかそういう環境も大きく変わりました。でも子どもたちは自分たちの育つ環境を選ぶことができずに、で次世代を担うそういう子どもたちのために環境を保障するのが社会の全体の責任というね、そういうまあ大きなね、テーマがあって、はい、まあ、それに賛同するね、いろんな分野の方が、まあ、建築士もそうですけども、ね、はい、先生のようなね、学校の先生多いですよね。
そうですね、
保育士さんとかね、はい、そういう人があの研究したり、発表したり提言したりという、そういう学会なんですね。
だからさっきの先生のお話だと、砂場っていうのはね、もともとこういうふうな可能性がこういっぱいあって、うんうんうん、それだからこそできたものなのにっていうようなところも伝わると、また学校教育とかその幼児教育に携わってらっしゃる方たちの見方も変わってきますよね、うん、
本当にそれを願っていますけどもね、はい、
なるほど。そういうまあ面白い学会ができて、そこでこういろんな提言もしていこうということなんですね。
そうですね、はい、今岩崎さんがおっしゃられたように、やっぱりあの子どもというとですね、どちらかというと私自身もそうなんですけども、 まあ、教育とかいわゆる発達とか心理学ですね、そういった分野でこう学ぶあるいは人が集まっていたわけですけども、それをあの環境という 見方でですね広げていくと、これはなかなかあの僕自身今まで岩崎さんのようなこうこの分野の方とこう知り合うということはほとんどなかったんですね、はい、だけどもやっぱり子どもの環境っていうのはいろんなこう分野の方がいろんな形でこう関われると、そうすると教育だけでもあるいは保育心理だけでもないね、やっぱりこうあの町づくりの方あるいは実際に公園を作るとかですね、うん、その設計をされる方とやっぱり共同して何かを考えていかないと、決してやっぱり子どもっていうのは、教育だけの世界で生きてるわけじゃないって言いますかね、やっぱりあの子どもをトータルでこう包み込む、そのことをみんなでこう考えていくということが必要なのかなというふうに思います。
あ、そうですよね、なんかあの、私たちの、まあ、大人の責任ですよね、そのさっき岩崎さんが言わはったみたいに、はい、子どもたちはその環境を選んで自由にねこう移動する、できるわけでもなし、その与えられた環境の中でどういうふうにっていうことを考えると、やっぱり私たちの側、大人の側が考えていかないと一番いけない、ところですよね。なんかあのさっきのちょっと砂場の話に戻させていただくと、はい、あの私は子どもたちがこう大人の中でね、いや遊べって言っても、今はもうその自由に発想したりとかして遊べる子どもたちもいないんじゃないかっていうふうにね、遊べる子もいれば遊べない子もいるやないかっていうような話にぶつかることがあるんですよ。
はい、ありますね。
はい、でいや うん、そうでもないん違うの、ほっといてもいいん違うの、っていうふうに思うんだけれども、
ね、一方あの大人というかね、親の方もね、どう子供を遊ばせていいのかわからないと言いますかね、だからきっとやっぱりなんかこう大人がこうしてああしてと、そしてなんかそれに乗っかって子供は遊ぶもんだろうっていう、そういう思いがどこかにこうあるのかなというふうに思いますよね。ですから砂場っていうのは先ほどもちょっと言いましたけども、実は放っておいても子どもっていうのはいろんなその遊びのスタイルをですね、あの自分から作り出すと、あの形を作ったり穴を掘ったり山を作ったりですね、あるいは友達と協力し合ったりというね、いろんなこう遊びの自由な発想っていうのがあったと思うんですけども、そのことをこうあの、まあ、僕自身も今こんなこと言ってますけども、子どもの姿をよく見ることでね、初めてこう見えてきたなと。だから意外にこう子供を見ないで、なんか大人の発想で子供ってこういうもんだろう、あるいはこの遊具を与えたら、おもちゃを与えたらこう遊ぶだろうっていうね、大人の側の発想が先にあってですね、で一生懸命大人はその遊びを教えようとする。ところが子供は実はね、もう大人が思うような形じゃないね、いろんな形でその遊びを作り出す存在なんだなということをなんかつくづく思いますね。
いや本当ですね、はい、先生あのこの砂場での遊びなんですが、はい、大人にもされてるそうですね、
はい、そうですね。で僕はあのいや砂場って大事なんだよというような中でね、たださっきいや汚いからどうのこうのっていう、やっぱりね大人お母さん方もお父さんもたまにいるもんですからね、いや一緒に遊んでみましょうということで、実は砂をこう固めてですね、ちょっとした左官屋さんが使うようなコテでこう刻んでいったりとかね、あるいはもちろん自分の手でやってもいいんですけどね、動物を作ったりとかあの漫画のキャラクターなんか作っていくとね、結構面白いものができるんですよね。でそのことをもう一回みんなでこうやってみようと、とにかく砂に触ってみようということですね、私あのプレイフルサンドアートと、
はい、
もうワクワクドキドキのね、みんなで砂遊びを楽しむっていうあのワークショップをね今展開させてもらってます。
いや私ももうぜひ参加したいです、近いうちあったら先生教えてくださいね、
は
い、
もう今年も5月の末にはあの予定しておりますのでね、ぜひまたご案内させていただきま す。
岩崎さん一緒に参加しましょうよ。
もちろんもちろん、だからね大人が遊べる砂場遊びでね、
そうですね、
行きたいですね、
そうですね、はい、そういうところからやっぱり子どもたちにあこういうものも大事なんやなっていうところが大人にも見えてくるっていうね、
うん、あれ
思いますよね、うん、いや今日は面白かったです。あの砂場と、まあ、先生がなんでその砂場に、注目しはったのかっていうところからね、子どもたちと今の、まあ、砂場の関係みたいなところまでお話を伺いいたしました。皆さんももう一度身の回りの公園の砂場見直してみてはいかがでしょうかというふうな、ことを感じました。京都ひとまち出会いも、この番組は社団法人京都府建築社 建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さよなら。